こんにちは。
今回は健康運動指導士試験の学習教材を深掘りして、呼吸器疾患、特に COPD と運動誘発性喘息について、その核心に迫っていきましょう。運動と呼吸、この関係、皆さんの理解をもう一歩深める、そんな時間にできればと思います。
はい。いただいた資料 COPD の定義から診断治療それから運動療法の重要性で運動誘発性喘息との違いまでかなり網羅されてますね。ちょっと専門的な部分もありますけど日々の生活とかあと運動指導にも直結する、実践的な知識が詰まってるなと感じます。
なるほど。早速ですがその COPD、主な原因はタバコの煙とありますが、具体的にはどういう病気なんでしょうか？
ですね、基本的にはタバコの煙みたいな有害なものをこう長い間吸い込むことで、肺に、慢性的な炎症が起きる、そういう病気ですね。特に空気の通り道の中でもこう末梢の細い気道とか、あと肺の基本単位である肺胞、ここがダメージを受けて息をこう吐き出しにくくなる。これが気流閉塞と呼ばれる状態です。
息が吐き出しにくいと。それで一番困るというか特徴的な症状は何になりますか？
やはり労作時の呼吸困難ですね。つまり体を動かした時の息切れ。これが一番、特徴的です。安静にしている時でも気道は狭くなっているので、運動でこうもっと換気が必要になると途端に息苦しさが増えてしまうんです。
なるほど。診断はどうやって進めるんですか？
まず喫煙歴があったりあとは呼吸とか痰息切れが続く場合に疑いますね。で最終的にはスパイロメトリーという肺機能の検査を行います。ここで大事なのが気管支を広げる薬を使ってもですね1秒間に思いっきり吐き出せる空気の量FEV1 ですね、これが全体の肺活量FVC これの 70% 未満、つまり FEV1、FVCC が 70% 未満だと COPD と診断されます。
ああ、その最初の1秒で7割吐き出せないというのがポイントなんですね。
そうなんです。気道が狭くなってる証拠ということですね。
診断基準すごく明確ですね。じゃあ診断がついたとしてその重症度っていうのはどう判断するんですか？資料に病気分類ってありましたけど。
はい、これもですねFEV1 その1秒量ですね、これの予測値に対する割合パーセント FEV1 で重症度が4段階に分類されます。簡単に言うと軽症から始まって中等症、高度で極めて高度というふうに進行する可能性があると。この分類が治療方針を決める上での一つの目安になりますね。
治療となるとやっぱりまずは禁煙ですよね。資料にあったんですけど、喫煙者の中でも肺機能がガクッと落ちる人とそうでもない人がいるっていう喫煙感受性の話、あれは興味深かったです。
そこすごく重要で、注目すべきは禁煙が単に体にいいってだけじゃなくて、その肺機能の低下速度をですね、非喫煙者のレベル、つまり加齢による自然な低下速度にこうグッと近づけられる可能性がある。という点なんです。
へー。
データを見ると感受性のある喫煙者だと年間60から80ミリリットルも低下することがあるんです。非喫煙者や禁煙した人はだいたい20から30ミリリットル程度なので、
年間60から80、それは無視できない差ですね。禁煙本当に大事なんですね。
そうなんです。この急な坂道を緩やかにできるかもしれない。それが禁煙の大きなメリットですね。
よくわかりました。そして治療のもう一つの柱が運動療法ですね。これはどうしてそんなに重要なんですか？
ですね、COPD の方はやっぱり息切れが怖いので、どうしてもこう動かなくなる傾向があるんですね。で、動かないと体力が落ちる。体力が落ちるとさらにちょっとした動きでも息切れがひどくなる。この息切れの悪循環にすごく陥りやすいんです。
その息切れの悪循環すごくよくわかります。苦しいから動かない、動かないから余計苦しくなる。
まさに運動療法はこの悪循環を断ち切るための鍵になるわけです。息切れを軽くして運動できる能力、つまり運動対応能ですね、それとか QOL 生活の質、あとは ADL 日常生活動作、これを改善する効果が期待できます。
なるほど。 運動がその悪循環を断つと。具体的にはどんな運動をするんですか？さっき口すぼめ呼吸という言葉がありましたが。
あ、はい。それは呼吸リハビリのまあ基本主義の一つですね。息を吐くときにこう口笛を吹くみたいに口をすぼめてゆっくり長く吐くんですね。そうすると気道の中の圧が高まって息を吐くときに気道がプシャッと潰れてしまうのを防ぐ効果があるとされています。奥に溜まった空気をしっかり出しやすくする、そんなイメージです。
へえ。
他にももちろん歩行とか自転車みたいな全身持久力トレーニングや筋力トレーニング、あと日常生活の動作を楽にする工夫とか、そういうのも行いますね。
安全に行うための注意点、これはどうでしょう？
はい、モニタリングはこれはもう不可欠です。まずご本人のきつさ、自覚症状ですね。これはボルグスケール CR10 という、まあ、主観的な評価尺度を使いますけど、これで7、感覚としてはかなりきついと感じたらもう中止ですね。
7が目安なんですね。
ええ。それとあのパルスオキシメーターで血中酸素飽和度 SPO2 を測ります。これが 90% 未満になったらこれも運動を中止するか、もし酸素吸入をしている方ならその量を調整する必要があります。
90%、
はい。運動中に酸素濃度が下がってしまう運動誘発性低酸素血症という状態にも特に注意が必要ですね。
なるほど、具体的な数字での管理が大事なんですね。さて、ここまで COPD を深く見てきましたが、教材ではもう一つ運動誘発性喘息 EIA についても触れられていました。これは COPD とはまた違うものなんですよね。
はい、全く違いますね。根本的にその炎症の種類が違うんです。 COPD が、まあ、主にタバコ煙による好中球っていう細胞が主体の炎症なのに対して、喘息はアレルゲンとかそういうものが関わる好酸球っていうまた別の細胞が主体の炎症なんです。で、運動誘発性喘息 EIA というのは運動した後数分くらいで一時的に気管支がキュッと縮んじゃう現象ですね。特に激しい運動とか、あと冷たくて乾燥した空気を吸い込むこと、これが引き金になりやすいのが特徴です。
なるほど、炎症の種類が違うし起こるタイミングも運動後と。 EIA の場合はどう対応すればいいんでしょうか？
まずは十分なウォーミングアップ、これが大事ですね。それから運動する前に予防的に気管支拡張薬、吸入のベータ2刺激薬とかですね、これを使うことが有効です。
あ、薬で予防できるんですね。
はい。ただもし軽い運動でも症状が出ちゃうような場合は、それは喘息自体のコントロールがちょっとうまくいっていない可能性があるんですね。なのでその場合は喘息の治療そのものを見直す必要があります。 COPD とはメカニズムは違いますけど、運動指導をする上ではこれも知っておくべき大切なポイントですね。
いやー、今回は COPD と運動誘発性喘息、診断基準の FEV1FVC 比 70% 未満とか、禁煙のあの劇的な効果の話、それから息切れの悪循環と運動療法の重要性、安全管理の SPO290% とかボルグスケールの7とか、かなり具体的な情報まで掘り下げられましたね。特にあの息切れの悪循環を断ち切る運動の力っていうのはすごく印象に残りました。
そうですね。呼吸機能ってなかなか目に見えにくいですけど、日々の活動意欲とか生活の質 QOL に本当に直結しますからね。今回取り上げたその FEV1 の低下率の話とか SPO290% みたいな具体的な数値は、状態を客観的に理解して適切な対応を取る上ですごく役立つと思います。
そうですね。最後にこれを聞いてくださっているあなたにちょっと考えてみてほしいんですが、今回の情報に触れてみて、呼吸と活動の関係についてご自身の生活、あるいはもっと身近な方の生活の中で何かこう新しい見方ができたでしょうか？単に息苦しいって感じるだけじゃなくて、その背景にあるメカニズムとか対処法を知ることで、もしかしたら日々の過ごし方とか、あるいは誰かへの声のかけ方みたいなものが少し変わるきっかけになるかもしれませんね。